はい、後半始まりました。で、後半はイワンさん参加で、4人でやりたいと思います。じゃあ、イワンさん。
はい。
で、まあ、ちょっと、私の方が見てもらったわけですけど、
はい。
感想どうです？
まあ、よくやるなっていう。まあ、けど、ゲームそのものには、大変、なんか、手を加えないので、まあ、その辺の尊重っていうのはあるんだろうなっていう。
うん。
うん、
尊重っていうか、つまりまあ、いや、これもゲームプレイだって考えですよね、おそらく、タスは。
そうですよね。
うん。いや、それできるんだからって感じで。
そうですね。
まあ、ほんと不正はなかったっていう。うん、それですよね。不正はしてない、別に。
うん。
うん、
ただ、何万回もやり直してるだけだと。
うん。うん
だから、これも見せてもらったらよかったかな、なんだっけ、アンサイクロペディアとかいう、ウィキペディアのパロディみたいなやつでさ、あれ、タッサの項目、あったじゃない、
うん、ありますね。
あ、読んだ？
読みました、読みました。
だから、まあ、ニコニコ道場でも、その、タッサンって感じで、
一応寄せ、そう。うん、人格与えられてるという。
うん。で、なんか、アメリカ人らしいとかね。あそこら辺で、そこら辺の、だからニコニコ動画は、そういうなんか、そういうことやってくれるからね。だけど、前見たコメントだとなんかね、マリオ関係かなんかは知らないけどさ、タッサのコメントみたいな感じで出てて、なんか僕ぐらいの、レベルになるとなんか、敵が勝手に逃げてくれるんですよね、とか言ってさ。マリオ動画とかでさ。敵が、この敵の間をくぐり抜けてるけどもさ、敵が勝手に避けてくれるんですよね、とか言って。まあ、そういうとこはいいよな、と思う。まあ、それはともかくとしてっていうか。うん。で、まあ、
うん、
だからちょっとまあこの、うん、まあゲームの捉え方、ゲームプレイなり、なんですかね、ゲームテーマがどういうものかとか、そういうレベルで、まあにかかるかなと、このタスの出現っていうのは。っていうのをさっきまで話してたんですけど、で、まあバグの話とかもちょっとしてたんで、あ、じゃあ、イワンさん。
はい。
なんかバグに思い出あります？バグの思い出って。
バグの思い出ですか。ドラクエ3でなんか、最後の方、あれですよね。あれ？あ、聞こえます？
あ、聞こえます。
なんかクリア後になんか動き回れるとかってなかったでしたっけ？
ああ、それは知らない。
何の後？
クリアの後とかに、なんか、動き回れるんだっけ？なんか、ピラミッドとか行ってなんか、怪しい影とかめちゃくちゃ強いとか。そういう、うん。今パトムっていうのは、そういうぐらいかな。
うん。
うん、
知らなかった。
うん。
まあ、こう、なんていうか、つまり、タス動画で、タスにおいては、バグっていうのは、
うん、
まあ、つまり、バグを用いたプレイっていうのを普通のプレイとして、見なそうっていうところがあるんで、
うん、
で、よくよく考えると、まあ、それは僕たちも、ファミコンとかで遊んでたときに、
うん、
こう、つまり、まあ、バグらして遊んでたっていうか、
うん、
で、例えば、裏技みたいなレベルで、
うん、
バグ使ってたんじゃないかっていうか、まあ、そういう話ですけどね。
うん。
で、
まあ、 スーパーマリオは多かったでしょ。
そうそうそう。うん。だから、あの、マリオってさ、結構今だともう、なんていうの？世界中に認知されてるゲームじゃない。で、あの、ニコニコ動画上でも、未だにこのプレイ動画が上げられてるけどさ、あの、改造マリオってわかる？その、まあ、なんていうの？この、自分で新しくマリオの面を作るっていう、なんか難しいやつを作るってさ、で、なんか改造マリオの中にさ、その、バグ技を使わないとできないようなのがあるのね。だからそんなの、つまり壁抜けとかさ、ああいうやつだけどさ。だからそんなのできてるってことはもう、なんていうの？ある種、つまりその、
マリオ、技術として、
うん。そうそうそうそう。だからそこまである種やり込まれてるわけでね、もうマリオが。
うん。
なんかマリオはどういうゲームかっていうのも、そこまで、情報がなんか行き当たってるというか、
うん、
だからもう壁抜けできたら当たり前みたいなさ、
うん、
なんかあれですよね、あのエレベーターみたい、
ん？あ、もしもし？
じゃないですか。
あ、ちょっと今切れした。
あ、そうですか。
エレベーター？
はい。
うん。
まあスーパーマリオの1の2のエレベーターとかで、
うん。うん、
なんか下の方から落ちるとなんか上の方からこう出てくるみたいな、
うん、
あります。
うん、
違ったかな。なんか、
うん、なんかあったかもしれないね。うん、
違うな。そうだ、取れるんだ。キノコかなんかを、
うん、
こう下の方で落ちたのを、
うん、
上の方でジャンプすると取れたりするんですよ。
あるね。それは上と下が繋がってて。
繋がってる。
左と右が繋がってるっていう。
そう。
うん。
だからそういう、なんかつまり、ある種、そういうレベルでも楽しんでたっていうところが、すでにもう、その、達的な感性をね、身につけてたっていうことを、じゃないかなと。普通のプレイしてるときでも。
うん。
まあ、そんなような話なわけですけど。
うん。
うん。じゃあ、ちょっと、くねぎさん？
はいはい。
ちょっとどこら辺話を戻そうかって難しいですけど。何の話してたかちょっと忘れてた、ね。
何話してましたっけ？
まあ、その、じゃあ、あの、前に話したその、F13 とかの配信、じゃあちょっと、結びつけると、あ、つまりゲームスタイルとかゲーム、なんか、現代の、まあ、ゲームのあり方みたいな。
うん。
そうそうそう。まあ、それをちょっと聞きたかったんですよ。うん、あの、タス動画って結構古いゲームばっかりじゃないかなとちょっと思ったんですけど、
うん
うん、
それはなんか理由があるのかな。
いや、それは純粋にエミュレーターの問題だと思う。
ああ、なるほど。
最新鋭機のエミュレーターはちょっと難しいんだと思うな。
なるほど。
そう、あれね、あの、さっき言ったアンサイクロペディアでもさ、なんか2006年になんかこの、なんかゲーム、この、なんかわかんないけど、ゲームボーイかなんかの購入とかって書いてあってさ、あ、そうなんだ
な
ってか、
まだ
なかったかなって。
そう。
なるほど。
うん、そう。だから、レトロゲームのプレイヤーって書いてたから、ね、タスさんの。
なるほど。
確かにそういう感じね。
そう。ね、うん。まず、まあ、エミュレーターがないと、これはちょっと、厳しいので。
確かに。
でもまあ、あまり、64のやつとか見ないけどね。そう、
64もあるんですか、エミュレーター。 使ってできるというか。
多分あるとは思うけど、ちょっとよくわかんないけど。うん、
まあ、そのマリオのやつがあるからね、パスの。
そうだよね。あると思う。プレステ1ぐらいまでは、あるかな。
そうなんだ。
まともに動くやつは。プレステ2もあるっていう話だけど、この辺はどうなのかな。ちゃんと、こう、快適にプレイするレベルで存在するのかというと、ちょっとわかんないね。
なんかその、エアさん言いたかったことはあるの？
いや、つまり、なんとなく、
うん、
その、新しいゲームだとやりにくそうだなと思ったんですよ、タスは。やりにくそうっていうか、やれるでしょうけど、
うん、
面白みが薄くなるんじゃないかなと思ったってことです。
どうだろうね。まあ、そのみんなが、それなりに知ってるとか。
まあ、それだけじゃなくて、例えば、ムービーがスキップできないとか、いうことになったりすると。そう。あるいは、その、FF の13ですか、みたいに一本道だったりするっていうと、まあ、早くてもある分限度ありますよね。というようなこと。
だからまあ、あれだよね。その、やっぱりタイムアタックの延長上にタスが作られてるっていう考えたら、やっぱり、そのタイムアタックで挑戦されてたようなゲームが、をタスでやるっていうふうなところに、まあそういう流れだと思う。
それはそうです。
主流なんじゃないかって気がするけど。
マリオカートとか面白そうですけどね。
それはあったけどね。面白かったけどね。あ、じゃあそのやり込みって話で、じゃあイワンさん。
はい。
それも聞いたかったね。なんか、ゲームやり込んだっていう記憶はあります？
やり込んだ記憶。意外に、ある程度だとやめちゃうんですよ。99までとか、あげたことがない。あげる人も気が知れない。っていう感じだったんで。やり込んでないですね。自分だから。
なんか、アクションゲームを何度も、こう、なんかクリアするまでやるとか、そういうのはどうです？難しいアクションゲームをやると
か。まあ、マリオ3とか。まあまあ、完全。完全制覇というか、知らないことはないぐらいになりましたかね。それぐらいですね。
だから、多分、それだったら逆に言うと、その、マリオ3のタス動画見た方がいいっていうか、見たら多分楽しめるんじゃないかと。
あ、なんかすごいの、なんか見たことありますね。現状じゃないぐらい、こう、ですね、避けて、ここを見て、っていうのが。
だからそういうなんかやり込み的な感性と、まあ、最初見るレベルで言うと、パースは近いかなと。だけども、おそらく、パース動画作ってる人も、レベルで、頭の働かしとか、そういうかで言うと、つまり、こういうの、普通のスーパースレイだと、その、動体視力とかなんか、その、で、 この反射神経とかそういうのが問われてたでしょうけども、
うん
うん、おそらくその、それとは違った頭の使い方というか、むしろ、
うん、
あの、将棋とかの、
うん、
この、どこでボタンを押すかとか、
うん、どこ
で決定するかとかなんか、そういうなんか、設計図を書くって方向に、
うん、
まあ、さっきもそういう話をしてたんですけどね。
なるほど。
うん。
そうですね。
うん。
高橋名人とかとも対局にあるというか、そうか。
まさにその通りで。いや、いや、そういう話ですよ。
ああ。
まさに。
ファミコンロッキーとかも存在意義が。
あ、だからさ。
ファミコンロッキーとかね。
ファミコンロッキーもさっき話しましたけど。
ああ。
ファミコンロッキーにむしろ近いんじゃないかと。
ああ、なるほど。ファミコンロッキーって嫌ですね、そんな。自宅で。
もうバグを起こして。
うちに炎にみたいな、
うん。まあ、そういう話でしたけど。じゃあ、さっきの話にちょっと戻って。
うん、
じゃあ、くぬぎさん。
はい。
あ、じゃあ、さっき話したその、こう、今のゲームと、プレイステスタイルみたいな話、ちょっと近づけて話すと、どうです
？今のゲーム。
うん、まあ、今のゲームっていう、まあ、今のゲームもそうだけど、その、ゲーム、プレイスタイルっていうか、なんていうのかな。例えば単純に言って、
うん、
昔のゲームってなんかすごい、こう、なんていうのかな、無理ゲー多かったじゃない。敵がするのね。ものによっては。で、例えば、昔スコアアタックってあったよね。
うん。
アタックっていうのかな、
その、シューティングとか、
うん、
そういうやつ
ですね、うん。で、今もそういうのってあるのかな？
いやー、今どうだろう。あまりスコア自体が重視されてない、
うん、
からね、最近のゲーム、
うん。だからそこもちょっと変遷かなっていうかね。
うん、スコア、スコア。
シューティングって、ね、基本的には、シューティングにおいて問われるものですよね、スコアって。
そうですね、主にシューティング。まあでも、アクションゲームでも、スコアは、あるというか、あったけど、最近の、まあ、ひょっとしたらないのかな。
マリオの一番初めとかのスコアってありましたっけ？
あったよね。
ああ。
だと。うん。
確か。いや、なかったっけ？
ん？マリオの最初って何？
スーパーマリオブラザーズ。
ああ、それはありますよ。
スーパーマリオあるね。
あ、うん。スーパーマリオ、
ね、花火バンバン上がったりしてたじゃん。
うん。
秒かなんかで。
いつなくなるんですか？ないですよね、最近の。マリオ。スコアって。
ああ、確かに。
うん。
マリオ3はあったかどうかって。
確かにね。スコアって、あれだよね、ピンボールとかそういうのがスコア上がったからっていう、そういう感じなんですね、おそらく。
ああ、
うん。
そうだろうね。
インベーダーゲームとか。
そうそうそう。
だから、インベーダーゲームとかね、UFO とか別に撃ち落とさなくていいんじゃないとか。ね、 500点かとか言っても、なんて言うんですかね。それよりもこう、なんていうの、全部打ち落としてクリアする方が大事なんじゃないのっていう。だからそのためにはちょっと、UFO に一発出すのはもったいないんじゃないかっていう、なんか、
うん、
そう思う、なんか思う子もあるけど、今インベーダーゲームだと。
だ逆に言うと、ゲームを面白くするための装置ですよね。
ん？
単純、ゲーム自体が単純なんで、
うん。
うん、そう。そう、スコアみたいなのを作っとかないと、多様性みたいなのができないっていうか、
うんうん
うん、
クリアするだけだと、
うん、
そこで終わりじゃないですか。
うん、
クリアしたら、
うん。
もう一回やらすためには、じゃあ今度はスコアをっていう、
うん、
そういうのがないとで、もうやる気にならなくし、
うん
うん。
いや、だからそこら辺でそう、まさにね、ずっと問題にしてるその、ゲームをすることによって何が問題になってるかっていうそこに関わってくるんだけど、例えばさ、だから、もうその昔のゲームがいいところは、そのいろいろシンプルに考えられるところでさ、それインベーダーゲームとかさ、あれ別にインベーダーである必要全然ないよね。必然性が。
うん。
つ
まり、なんか、確か前、なんかテレビ番組でしたけどさ、なんか元々はその、あれインベーダーじゃなくて人だったっていうか、だから やってくる人を撃つとかね。だけど、それだとなんかいろいろ、なんか問題起きそうだからとかそういう話かもしれないけど、インベーダーにしたっていうかさ。だから、やってるレベルで言ったらさ、こう、撃ってさ、で、向こうの方も撃ってきて、で、時間内にこう全部倒してさ、で、あとまあ点数起きそうって、それだけの話だよね。だけど、むしろ、でも、やっぱりインベーダーが侵略してくるって設定したことがあるしなんていうの大きいんじゃないかと思うんだけど、同時に。だからどうそれを組み立てるかっていうかさ、どういうゲームなんだっていう時に、あの、つまりその一発、その、設定上の条件があるわけじゃない、あの、一画面中に一発しか打てないとかさ。
うん。
だからそういうだけ、それだけじゃなくてやっぱり、インベーダーをやってきて、それを、その侵略から守るみたいなさ、そういう、それやっぱり物語のレベルって言ってみるかもしれないけど、やっぱりそこがあるから、こう、ゲームに熱中できるっていうのもあるんじゃないかなと。あるいはこう、人を、なんかね、戦争ゲームみたいな感じで人を撃つんだったら、ちょっと抵抗感みたいなのがあるかもしれないけど、まあそれがインベーダーみたいな形だったら、こう抵抗なく打てるみたいなさ。だからそういうレベルで結構いろいろ、なんていうかな、ゲームをする、プレイすることの問題みたいなのが出てると思うわけ、ね。って感じなんだけど、くぬぎさんどうどうう
ーん、どう、そうそうかな。だろうな。ちょっと難しいな。
それはタストはそれを破壊したみたいなそういう話ですか。
だから
そういう物語を。
そうだね。破壊したっていうか、むしろだから、つまりさ、タスの後ね、面白いところはさ、こう、まあ、タスは競技やっていうふうになんかね、ウィキペディアとかに書いてあったけどさ、一体誰が主催してる競技なんだってさ、で、ね、思うわけね。ある意味、なんていうの？どこでやってんだって感じでしょ？タス。さ、ニコニコ動画にこう上げてさ、ドラクエがね、なんかドラクエ64時間でクリアしたとかってさ、じゃあその記録がどこに残るのかがさ、よくわかんないじゃない。
確か。
だから、ある意味、なんていうの？こう、 だろ、そのタイムアタックをやってるとしても、その、そこは問題じゃないと思うわけね。だからその競技として成り立ってないと思うわけね。ある、そのなんか、あるところでは成り立ってるかもしれないけども、その競争相手とかね、いるかもしれないけど、すごい狭い話じゃない。だからそこは問題じゃないと思ってよ。思ってて。むしろなんかこう、やっぱり一つのゲームスタイルを確立したと思うわけね。で、つまり、タス動画をやってるんだよ。そういう形でゲームしてるのが面白いっていうさ、単純に。なんか、そういうことなんじゃないかなと。だとするんだったら、ある種これは、破壊活動だよね。だからその、物語のレベルで、もしね、その制作者の場合はこう、なんていうの、こういうレベルで遊んでくださいねって言ってんのをさ、ガン無視してさ、やってるわけだから。だからむしろこの、なんか破壊活動っていうかその、大きくなって、壊してるところが、になんか現代性みたいなのがね、あるかなと。で、そこら辺の話がその、あの、将棋とかのさ、話とちょっと結びつくんじゃないかっていう。
なるほど。まあ、とはいえ、将棋の場合は、いや、どうなのかな。またちょっと違う気もしますけどね。
うん。
でもまあ、確かに、そのゲームプレイとしては、かなり得意ですからね。
まあ、
そう、新たなプレイの、何かを確立したとは言えるでしょうけど。
で、と同時にね、その、それぞれのゲームの特徴も、その、タスで見ると、見えてくるものがあるとね、さっき話してた。
ありますね。そこはすごく大きいですよね。うん、だから、
うん、あいよ。
つまり、ドラクエと FF ある部分で、
うん。
こう、なんですか。まあ、RPG として、
うん。
我々見ててこう違いって言ったら、例えば、グラフィックだとか、まあ、そういったところに、表面的なシステムとかに、いうところを、まあ見るわけですけど。
だから例えばあれでしょ、あの、ドラクエは中世のファンタジーで、FF は、まあなんていうかな。
近未来的とか。
うん。まあ近代っていうかさ、だから、FF には飛行船が出てくるけど、ドラクエはなんか、こう、気球に乗ったりとか、鳥に乗ったりとか、なんか、とかそういう話でしょ、
うん、
だその世界観なり物語とかね。そういうのも、
まあね。だけど、そうじゃなくて、
うん、
その、エンカウント、敵とのエンカウントの回避の仕方とか、
うん、
乱数調整をしたりするわけじゃないですか。
うん、
で、そこで、ああ、その、ゲームの設計の仕方自体はだいぶ違うんだということがわかると、
うん、
一つは、
うん、
タス動画を見ると。
うん。うん。
なあ、その、だから、マザー2のあれを見てて、
うん、
すごい思ったのは、
うん、
結構フラグが少ないんですね。
ああ、なるほどね。飛ばせる。
だからそう、だからかなり飛ばせちゃう、
うん、
わけですよ、
うん。
あれはフラグとして、回収することが必須なんじゃなくて、ごく基本的なプレイの仕方をすれば、だいたいこうなるっていうラインでこう設計されてるけど、
うん、
なんかタスさんなんかは、なんか、だいぶ飛ばしてますよね、あれ。
そう。だからあの、あれだよね、その、マザーの特徴はワールドマップがないってとこだよね。
うん。
だからそこが効いてるんだと思うんだけど。
ああ、なるほど。
だから、つまり、ドラクエとか FF だとさ、 あの、ワールドマップがあるから、入れる、今は入れない。今は入れる、入れないけど、後で入れるとかさ、そういう風にして調整するわけじゃない。だけど、マザーのやつは、あの、マップが限られてて、マップとマップを繋ぐときに、なんかこのイベントをフラグ立てないといけないとかだったから、そういうなんか、マップのなんか連続みたいになってるから、そこを飛び越えてるわけだよね。っていう、あるよね、おそらく大きな特徴は。だからそこら辺は、そのワールドマップの、うんぬんとか、そこら辺の話と繋げられるかもしれないけど、もうそういうレベルでは勝てないかもしれないけど、でも、タスで見ると確かによくわかるって話だよね。うん。
まあ、だから、まあ、かなりプレイの仕方が違うっていうのはありますよね。
うん。
本当に。そう。
だからまあ、その、操作性なりね。まあ、なんとなくこう、その、このゲームの違い、だから、単にその物語とかね、内容のレベルだけじゃなくて、やっぱり、その、それを合わせた全体が面白いみたいな話で言えばね、やっぱり、そういうのを感じ取ってるんだろうけど、普通にプレイしててさ。だけどそこを、じゃあなんでこのゲームが面白いのかっていうと、だからそこのうまく言えないようなね、あるいははっきりと明確に言えないところを、こう多数の目を通すと、結構違いがね、どう違うのかっていうのはちょっとはっきりしてくるかなっていう。
なるほど。
うん。まあそんな感じだけど、うん、くるみさんどう？あ、くぬぎさん？どうかな？寝ちゃったかな？
幼稚ですか。
あ、イワンさんは？起きてる。
どう
どう
イワンさんどう？あ、イワンさんはちょっとあれだから、あの、今日見たばっかりだよね。もうちょっと、だから、いけないかもしれませんけど。
もう一度っていうか、
もう一度っていうか、あの、なんていうんですかね、その、例えば、あ、イワンさんはその、プロレスっていうのは見ます？
まあ、以前は見てますけど、もちろん。
ああ。
うん。
で、やっぱり、こう、プロレスが、
うん、
そうね、こう衰退してって、
はい、
で、なんか、K1 とか、あの、ああいう、
はい、
優勢してきたっていう、あそこら辺の節目が大事じゃないかっていうのが、ずっと話してきたことなんですよね。
はい。
そこら辺の実感はわかります？
わかります、わかります。うん。
だから、もし、プロレスっていうのが、まあこれはこの前、あの、成近さんっていうあの、ゲスト呼んだ話だあたりのところですけど、あんたにちょっとこの、まあ成近さんの言ってることをもっと拡大すれば、プロレスは、このやってること、そこでやってることが問題じゃなくて、その背後にあることが問題なんだって、言ってたの。
うん。
つまり、単に勝った負けたが問題じゃないと。
うん。
そのなんか先にあるものが、なんか、が問題なんだと言ってます。
うん。
それが表現であって、
うん。
別に単に勝った負けたの話じゃないと。だけど、むしろ逆に、現代は、勝った負けたが、一番重要になってるんじゃないかと。
そうですね。うん。
だから、ゲームものってか、そのサブカルジャー作品でも、
うん。
なんか多いですよね。ゲーム設定って、あの、なんかバトルロワイルものとか、
うん。
あの、宇野常宏とか、言ってますけど、あの、
うん、
つまり、まあ、ブトロワイヤルもそうですし、あの、デスノートとか、
うん、
なんかそういう、つまり、 あるシチュエーションというか、ゲームのシチュエーションに限って、そこで勝敗を争うとか、まあ、カイジとかもそうですよね。
うん。
ただ、ああいう方に、まあ、リアリティが、この、シフトが、移行してきたとか、そういう文脈があるかなと。
うん。
っていう、そのあたりのリアリティが、において、まあ、なんか AI さんとかはおそらく、それに不満なんじゃないかと、わかんないですけど。
うん。
まあ、あるいはなんかそれに対抗軸を出さないものかっていう。
うん。
まあ、AI さんそれでいいのかな。
いや、わかんないです。どうなのかな、そうなのかな。難しいですけどね。そう。まあ、俺なんか、プロレスよりも、なんていうか、総合格闘技の方が面白いと思ってるんで。
そうなの？なんだ。
はい。
じゃあ、あれじゃない、なんか我々のものだよとか言う、こう言っちゃダメじゃないっていうか、
いやー、だからですね、プロレスはプロレスで面白いんですよ。
うん。
しかし、プロレスはその、なんだ、もう面白さっていうか、だからその物語の面白さみたいな提供できなくなったので、
うん、
もうそうなったらやっぱり総合とか行くしかないっていうか、
うんうん、
そういう話ですよね、
うん
うん、
だから純粋に強度の問題かなと、
うん
うん、
プロレスとかあるいは物語に強度がなくなったっていうか、
うん
うん、
なんか、だから、こっちとしては、それだったらもう勝ち負け、純粋に勝ち負けは強いじゃないですか。
うん。
はっきりしてるし、そこにいろいろ介入してくるものがないので。
うん。
で、そうしたときに、例えば、やっぱ将棋なんかすごく面白いわけですよ。
うん。
シンプルですか、ある意味でシンプルですか、
うん、
そう。で、そっちの方が、もう少し言うとなんか、物語としても面白いものを描けている感じがある。
うん。
うん、というと？
まあ、そこはちょっと、うまく説明できないんですけれども。
うん。
でも、つまり、なんか、なんていうかな。だからですね、例えば、ちょっとプロレスの話になってしまうと、
うん、
その、総合格闘技ってそもそも誰も想像できなかったものなわけですよ。異種格闘技ってのはあったわけですよね、昔から。
うんうんうん、
しかし、異種格闘技ってどうやって戦ったらいいのかが分かんなかったわけですよね。
うんうん
うん、そこが90年代の初めの方にグレーシーっていうのが出てきて、グレーシー柔術っていうのが出てきて、
うんうん
うん、馬乗りになってパンチ浴びせかけたりして、
うん、
で連戦連勝して、それ以降、異種総合格闘技っていうのが一つスタイルとして確立される。わけですよ、ね、
うん、
だから、なんていうのかな。簡単に言うと、プロレスが一つ最強というこう物語を保持し得たのは、ボクシングとレスリングの戦いってありえなかったからですよ。
なるほど。はあ、はあははあ、
つまり、そこら辺は、その小さな物語しか描けなかったからですよね。
うんうん、
でも、プロレスは大きな物語を描いてたわけですよ。
うん、
この中で一種の反則技もあれば、投げ技もあれば、締め技もあれば、あるいは打撃系の技もあると。
なるほどね。うん、
ところが、実はただの本当に、そう、フィクションでしかないと、
うん、
いうことが、まあ、バレてしまうのが90年代ですよね。
なるほどね。
だから、プライド等で、その物語の奪還のためにプロレスラーってのは走り回るわけですけれども、
うん、
全部総合格闘技で負けてしまうと。
うん、
でそうしたときに、要するに、もう、 鳴らしちゃえばいいんだと。
うん。うん。
全てその意思格闘家をそこにぶち込んで、
うん、
とにかくサクサクさせてみろよと。
うん。
で、やっちまえば、そこで出てくるのは、もう、今あるスタイルでしかありえないわけじゃないですか。
うん。
っていうことですよね。
なるほどね。まあそこら辺の話、ちょっとプロレス界の時にやってほしいな。まあ、まあ、その時もしてもらえばいいだけの話だけど。なるほど。っていうか、そうか。プロレスってそういうもんだったのか。その、そある種大きな、なんていうの、全体性を表してたんだね。
そうですね。
疑似的にっていうか。
疑似的に、そう。
で、それを、なんかある種、マジにやろうっていう、なんか本当に総合っていうのが出てきちゃったとか。なるほどね。うん。でも逆に言うとその総合で縮小した部分もあるわけでしょ、その、なんか幻想がこう、プロレスに対する幻想ってわけじゃなくて。
まあなくなります。
うん。その格闘技っていうものに対するね。それもなんか縮小しちゃうっていうか。うん、
そう。
そう。だから、いや、まさに今の話をね、僕も似たような感じで、そのゲームについても言えるんじゃないかっていうね。だから、そのゲームにおいては、だからこのタスの出現がね、そういう話。なんていうのかな。だからまさに総合化だよね、一つも。その、総合競技を作ったわけでね、タスっていうさ。極端な話ね。
極端な話。なるほど。
つまり、タスさんはどんなゲームでもできるわけだから。シミュレーションゲームとかやったことないって言うかな。
まあ、まあ、でも確かに。
うん、まあそういう話なんですけど、イワンさん、いかがでした？いかがですか？なんか。
さんの話を解釈するのは、まあもうプロレスでは、こう、その清潔の物語では、まあ、楽しめないというか、
うん、
なんかこう、なんか相当感情が下がってきて、みたいな、で、強くなって、でそれは、なんか、それぞれなんか太っていく、いくつ、なんか、未来を目指していくみたいな、
うん、
なんだろう。当主力がなんかこう、誰々がなんか、力を継いで、佐々木健也がとかっていう風な話がもう盛り上がれなくなり、最後には健介が、健介勝つぜ最後にはみたいな。
あったね。
好きだけど、好きだけどね。
好きだけどね。
必ず最後に健介勝ってくれると思ってるから、俺。
そうなんだ。
戦ってくれると思ってるから、ケンスケは。忘れてるって。そういう話はまあ、楽しめなくなって。で、どうなのね、というか、その、ただけど、まあ、じゃあ、むき出しの勝敗の中で、けど、やっぱり、ミノーマンとか、まあ、ある種の物語を背負って、いるよね。もし、そういう抜き出しの世界の中で、ミノワマンなんかは、まあ、物語を背負ったもので、勝ってくれたら、嬉しいなと、思っちゃう部分もあり。
でも、やっぱりミノワマンなんかも、まあ、プロレスラーって言ってるけど、やってるのは総合だよね。
だよね。まあ、それはそうだよね。
間違いなくそう。だから、
うん、
要するに、プロレスラー個々が、そういうものを背負おうとはするだろうけれど、
うん、
プロレスというスタイルそのものは、もう物語で紡げなくなってるだろうという。
うん。
だから、今、ゲームの話で言えば、
うん、
ゲームもある部分ではさ、
うん、
なんていうのかな。つまり、要するにやってることが透けて見えてしまうせいでつまんなくなってるってとこある。
なるほどね。いや、その通りだと思うね。うん。うん。
つまり、 構開発者の姿がそこに目に浮かんでくるというか、
うん、
あるいはその指示に従って動いている感があるとかね。
うん
うん、でそうしたときに、
うん、
なんだろう。じゃあ、もうちょっとその先を行こうよっていう話になると、さっき演目をある部分では殺してしまうことになるけど、
うん、
足すっていうのは、まあね、一つのブレイクスルーみたいなのになるっていうか。
うん。
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 だから、これ、まあ、あれだけどね、その制作者のとは違うレベルになっちゃうけどね。
うん、なります。ま
あ、消費者の方が勝手にね、
うん、
こう需要の力を変えてるっていうさ、ある種自給自足みたいなもんだよね。
そうです。
うん。だからむしろなんかもう制作者がね、何を提供しようがどうでもいいって感じでさ、昔のゲームは違ったように遊ぶっていうなんか、
うん、
自給自足だから。
あの、まあ、確かに違いはあるかもしれないけど。
うん。だからブレイクスリーになるとしたらね。うん、そのゲーム業界みたいなレベルでなんかなれるのかどうかってのはわかんないけど、少なくともこの、そう、その透けて見えるっていう話でさ、だからもう、まさにこの情報化時代というかもう情報持っちゃってるわけだよね、プレイヤーの方でさ、異例とさ。で、だからそのもうバグの匂いを見分けられるっていうかさ、あの、クソゲーオブザイヤーとかあるじゃない。
うん、
でも、つまりは、もうなんかそういうレベルでクソゲーとかさ、あ、で、その、裏も読んじゃうわけでしょこの、
うん、
なんかどっかに委託してうんぬんとかさ、なんか、
うん、
ね、だからそういうレベルでやってるんだからね。ある種、うん、だからまあ、うん、仮にブレイクスルーみたいなのあるとしたらなんかもう、うん、だから、なんか全然別物っていう風になっちゃいそうだけどね。
うん、
まあ、まあ、つまりはそういう話ね、今日の話は。うん、だからまあ、ちょっと、後半、プロレスの話とかにもなっちゃったけど、まあ、でも、そういういろいろ関連性が見えたからね。まあ、僕としては良かったけれども、うん、あ、くぬぎさん大丈夫？
ね、あ、大丈夫です。
あ、だね。
大丈夫
です。ね、寝落ちした。
途中、ちょっと疲れが出ました。ごめんなさい。
なんか最後ある？くるみさん。
ん？いや、別に。うん、
いや、つまり。
うん。
いや、結構最後の方の話、ちょっとゲーム業界未来は暗いって話よ。
いや、それはどうだろう。
でどうなんですかゲーム業界は。
ん？いや別にそんな業界の人じゃないからなんないけど。
いやーでもなんか2008年のクソゲーオブザイヤーを見て、あもうこの業界は終わったのかなって思ったんですけどね。
2008年ってなんだっけメジャー。
メジャーですね。
あれはちょっとひどすぎたね。まあ、旗から見てる分には面白いけど。
だから、これ、なんか、うん、流通し出すってことはもう終わりなのかなって、ちょっと思ったですよね、一瞬。
そうね、あれはちょっとなぁ。
でも、こう、やってるゲーマーとしては、どうなんですか、うん、昔と比べてゲームは良くなってるとか。
どうだろう。まあ、確かに、昔のその、ね、前世紀に比べたら買う人も少なくなってるんだろうし。
やるワクワク感とか。
うん。それはね、まだ、可能性があるとは思いたいんだけどな。
うん、
まあ、ちょっと FF の、ね最新作は私的にはちょっと期待外れだったけど、一方でこう、デモンズソウルという、また こう、新しいというか、うん、そういうゲームも出てなくはないので。
なるほど。
あとはね、どうしてもその、オンラインの要素が絡んできて、その辺が、これから、
なるほど。
ね、面白くなってくるといいなっていう。純粋にそのネットゲームっていう意味ではなくて、こう、うまくこう、オンラインの要素を取り込んできてるのが、出てくるといいなっていう。
なるほど。
希望的観測が あります。うん。
なるほど。まあ、その、オンラインは間違いなくね。
うん。
どんなジャンルにおいても今後ね。
うん、そうね。そうですね。
うん、大きな変化を遂げるというか、まあ、うん、まあ、本当に毎年なんか新しいね、こう、テクノロジーが出てきてるって感じだから、
うん、
まあ、それに合わせて、まあ、ゲームも変わっていくっていうのは間違いないだろうけど、
うん、
じゃあ、まあ、そういうような話はまた、今度、またなんかね、機会に、なんて、熱く語ってもらうことにして。まあ今日のところはじゃあこんな感じで。
うん。はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。